玉ひよさん、いらっしゃい。
こんばんは、パーソナリティの小田原ゆりです。玉ひよさん、いらっしゃいは起業して3年未満の卵とひよこを応援するための番組です。今夜のゲストは2回目となります、介護のお仕事をされている八田貴子さんです。介護を心よくして介護に変えていく介護応援団ということで、介護についてのお話をいろいろ聞かせていただきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
八田貴子さん、いらっしゃい。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、2回目のご出演本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
では、改めまして自己紹介よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今、介護を良くして心よいという快楽の会に変えて、介護という文字をの会を心よいの漢字に変えて、良くしていく介護応援団っていうのを目指しておりまして、私自身が介護職を15年しておりますのと、自宅の方では要介護5の色になった父を母が老老介護をしておるんですけれども、私はそれのお手伝いをしております。で、訪問介護看護さん、リハビリの先生と皆さんにご協力いただいて楽しく介護をしておりますので、介護の意識を皆さん変えてね、楽しい介護にできたらいいなっていうのを皆さんの応援をしたいと思っているんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうなんです、このね、貴子さんから介護の字をこの心よいに変えるっていうのを聞いた時に、あるようでないなって思ったのと、やっぱりこのね、どう考えても辛いっていうことがやっぱり先にね、こうなんとなくの想像であってもあるんですね。で、私は直接介護に関わったことはないんですが、私のおばあちゃんがやはりどうしても要介護っていう状況になった時に施設に入りましたから、お見舞いには行ったりしたんですね、はい、それでもやっぱり実際にやってるのは母だったから、ちょっとそこまでの苦労がわからないまま来ちゃったので、ゆくゆくは私がやっぱりやっていかないといけないし、自分もやってもらわないといけないと思うと ねでしょう。だからやっぱこのあたりの話は今知っておかないとなって思います。で、そもそもなんですが、貴子さんがこの介護のお仕事に就こうと思ったきっかけになった出来事とかはあったんですか？
いや、もうきっかけっていうのは以前の仕事を辞めてハローワークに行って、ヘルパー2級やってみようかなって、はい、もう便のおむつ替えとかできるかしらっていう不安とかあったんですけど、実際介護の仕事に関わらせてもらったら、もう私の思ってたイメージとは違って楽しかったんですね。
よかったですね。
でも、世間のやっぱイメージがマスコミとかでか悪いとかっていうのがあるので、いやいや、ちょっともうちょっと距離がね近くなったら、介護職員の人数も増えて、もっともっと楽しく介護ができると思ってます。
そう、捉え方なんですよね、だからこう本当に 3K っていう言葉があったじゃないですか、きついとか苦しいとか汚いとか、なんかやっぱりどうしてもそのイメージがこうつきまとってるような気もしてたんですけど、でやっぱお家でね、見る方もいらっしゃれば、こう施設に入れることができる方もいらっしゃる、その差もなんかあるんだろうなと思ったりはしたんですけど、なるほど、就職をするときに介護を選ばれたっていうことですね、そっか。でね、今まさに聞きたいことがありまして、このコロナ禍の中の介護の現場って大変だろうなと思うんですけど、 深子さんが思う気になることとか、うん、提案したいこととかってありますか？
うん、やっぱりね、ご家族の方がね、会えないっていうのと、うん、もうそれが一番もう本当に辛いことで、うん、で、まあ今オンラインで面会とかもあるんですけどね、うん、やっぱりなんかこう、かしこまってしまったりとか、で、まあそれをこう、逆手にじゃないですけど、今までちょっと閉塞的な介護の世界ってあったので、うん、もっとこうオープンにできたらいいなと思って、まあ、オンラインでレクリエーションを提供したりですね、
はいはい、
で、まあ、そこに家族さんが参加みたいな形で入ってくださったら、うんうん、本当にね家族も楽しい、介護職も楽しいという、ね、みんなが楽しいようなことをいっぱいいっぱいアイデアがいっぱいあるんですよ、う
んうん、確かにそうだな、施設やったら定期的にしか来られなかったけど、うんうん、これオンラインになったら本当に施設の中のことが見えたりとか、うん、なんだろう、今やってることがリアルに見られたりするし、うんうんうん、でもっと行きたかったのに行けないっていうご家族さんにとっても、うんうん、こうちょっとね、うん、身近になるけど、ただ画面越しというこの距離感がなんともなく切ないんですよね、うんうん、やっぱり
またもうちょっとしたらね、きっと皆さんね、うん、会えるような時が来ると思うので、
それをこうやっぱり今こんな状況だよって分かっておられる、うん、まあ、要介護の方も入居者さんもいれば、うん、そうじゃない方もいらっしゃるから、うん、まあ、職員さんとしては、うんうん、大変な思いはなくはないだろうなっていうのは察することはできるんですけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
そのレクリエーションって具体的に何かこうプランがあったりとか、今高子さんの中で考えていることはあるんですか？うん、
私一度東京 のデイサービス の、うん、ご利用者様と大阪のグループホームのご利用者様とおつなぎして、落語家 の段六師匠に司会を一緒にして、私もアシスタントさせていただいて、で見るだけじゃなくってご利用者様が参加、では問題ですとかのクイズの出し合いとか、 あと東京の YouTuber の、 バイオリンのご夫婦の方に曲当てクイズとか出していただいてしたんですね。そしたらすごく楽しんでくださって、でもう介護職もね、レクリエーション考えるの大変なんですよ。
でしょうね、毎回毎回やっぱりね
介護職の方も、まあ、お客様という形でね、一緒にね、ケラケラ笑っていただけるような、そんな時間がちょっとおやつの時間とかにも少しあったらいいだろうなって思って、で明日私実はですね、北海道で介護付き旅行の会社をされてる、はい、イメ旅さんという介護旅行があるんですけど、それ今もコロナ禍なんで旅行がなかなか難しいということで、私函館 の、うん、サービス付き高齢者住宅のご高齢の方に、
はい、
明日黒門市場から法善寺横丁道頓堀まで、オンラインで大阪をご案内させてもらいます。
私その前回来てくださった時は介護付き旅行を広めたいっていうことでね、はい、すごい素敵なチラシを持って来てくださっていて、はい、広まったらいいよねって言ってたんですよね、うんうん、その途端これやったから、うん、ああと思うんですけど、うんうん、高子さんって常に何かこういろんなところにアンテナを張っておられて、うんうん、
はい、
なんだろう、うん、新しいアイディアの宝庫っていう気がするんですけど、
宝庫なんです。でもそれをね、実現するのに頭の整理ができないので、誰か皆さん同じ思いの方がね、なんか一緒にやろうって、楽しいこと、ワクワクすること、ご参加いただけたら嬉しいです。
まあ、さっきね、お話しくださった落語家さんなんかも、うん、それはちょっとつてがあったり、コネがあったりしてできることなんですか？
それはね、私ちょっと大阪大学の競争ラボっていう勉強に出てまして、はい、そこの教授が、安田さんなんか話するときちょっと演技かかってるやんって、こう芝居調に喋るから、落語聞いたらプレゼンうまなるよって言ってくださって、で、
うんうんうん、
でフェイスブック で、
は
あ、でだから落語今日から聞きますって多分一言発言したら、はい、ご紹介くださったんです。
うわすごい
で言うてみるもんやな。
なるほどね、うん、いやなんかいつもうまいことをこう思っているところに、うん、思っている人に出会えたりとか、うん、こうお話できる相手が見つかったりとかやから、うん、 どんな力がそうなるんやろってすごい不思議で
もうなんかやっぱ言うこととか行動することとか人と関わることって本当に大事やなって、うん、もう日々感謝してます皆様、うん、
それって子どもの時からですか。
いやいや、もう私はもう本当にもうこんな人前でお話することもできひんかったし、うん、苦手なこと文章書くのも苦手やし、もう自分なんてっていう風にすごくコンプレックスもいっぱいあったんですけど、うん、なんかね、喋るのも苦手やけど苦手なことをちょっと恐怖と思わずに一個ずつやったことないことやってみようと思ってやりだしたのが、うん、なんか今みたいな。
なるほどね。いや、子供の時から人の前ダーッと走っていくお子さんかなって。
全然もう本当にもう言いたいことも全然もうあっていうのもなんか小さい声でしか喋れなくて、
本当にやりたいことがあれば人ってやっぱ変われるし、うん、それを見た人がまたついてきてくれるっていうのは、うんうん、大人になったらちょっとわかりますね、
うん、あ、そうかもわからないですね。思いがね、行動に移してくれたんやなって思います、
うん、ですよね。このねお話始める前、うん、ずっと緊張するわ緊張するわと言うてはったけど、うん、いや、私が質問することに答えていただくだけやしなって私は思うし、私は聞きたいことを聞かせていただけるのがすっごくやっぱり楽しい、うん、知らない世界を知るんですね、うん、このラジオを通じて、うんうんうん、だから今も聞かせていただいたらどっからアイデアが湧いてくるのとかね、うんうん、そういうところにすごい興味を持つんですけれども、そのね、まあ、介護の中で気になることもあるけども、改善していきたいなと思われていることなんかもありますか、
う
ん、
はい、いっぱいあるので、うん、なんかやっぱ介護現場のその接遇とかっていうところもすごい、もう言葉が一番大事だと思うんですね、うん、でもなかなかその言葉っていうのも分かっちゃいるけれどもっていうところがあって、でそういう研修であったりとか、うん、とかあともうそれに伴うやっぱお給料も結構処遇改善で今、はい、良くなってるんですよ、うんうん、介護の現場もね。でもその、まあ、働き方改革みたいなものとかも、うん、みんな同時にその介護業界をもっと明るくするためにはいろんなところがいろんなところで動いてくださることが大事なんだと思うので、うん、みんなで協力しながら。
そうですね、そうですよね、まあ、介護する側される側で、うん、あとそれをこう取り巻くご家族さんなんかも全部含めて、うんうん、こんな風になったらいいなの提案がこう改善につながっていくといいっていう状況が今あるし、うんうん、で案外このコロナになってから本当にね、うんうん、オンラインが使えるとかになると変わりそうな気配もありますね、
うんうんうん、そうですね、もうかなりなんか AI とかも介護業界にも入ってきてますし、うんうんうん、そうなんですよ。だって本当に家族さんの距離が遠いから、うん、こう転倒した時にご理解いただけなくって訴訟とかが起こって、はいはい、で転倒しないように、うんうん、まあスピーチロックっていうんですけども立たないでくださいとかっていう風にいろんなことをこう制限してしまう介護職もそれもこれも全てつながってるので、そこをもうちょっとね紐解いていったら、うんうん、もっともっと楽しい介護になるな。
そうですね、はい、その楽しい介護っていうところが、うん、今回言っている、まあ、心よい介っていう形に変える言葉につながっていくような気がするので、はいはい、後半はですねその介護応援団のことについてお話し詳しく聞かせてください。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
はい、前半ではね、その今の介護の現状であったりとか改善したいわとか気になっているわと思うことも含めてちょっとお話しいただいたんですが、その介護応援団っていうもの自体がどこからどんな風に出てきたものなのかっていうね、うん、のもお聞かせいただきたいんですけれども、うん、これはどこからなんですか、は
い、まあ、私が介護職をしているということと、あと父が介護になって で、ね、そこであのいろんな方のお力借りてる介護をしている家の家族であるっていうのと、なんかそういうところから介護を受ける方も介護する仕事の方も介護を受ける家族の方もみんながハッピーにっていうところから、あのなりました。応援団っていう形で。
なるほどね、うん、でそれを発信今されているっていう感じなんですか。
はい、
うーん、あの具体的にはどんなことをしていこうとか、はい、こういう目標とかこういうことがあるよっていうのはあるんですか。
う
ん、
具体的にはね、もうあのやっぱり昔のこう、介護っていうようなイメージから、うん、こう結構なんかあの楽しい介護にしていこうっていう施設もすごくすごく増えてきているの でそういうところをねあのご紹介したいと思っておるのと、
はいはい、
あの介護施設でファッションショーをされる、はい、あの福汁さんっていう会社があるんですけど、はいはい、あのもうおばあちゃんもおじいちゃんがね素敵なね、うんうんうん、もう化粧とねもう素敵なドレスを着てねファッションショーされて、もうその本当お一人お一人に歴史があって、うんね、車椅子に座っていつも同じ服着てちょこんと背中丸めてるっていうのではなく、もうその人があの、ね、あの主役になる、もう主役なんですよ皆さん。
そうですよね、
はい、それをまあそういうなんかわーって楽しい時間を提供する、うん、あの福汁さんの応援をしたり、でヘピロキッチンってね、
はい、
認知症の方がねキッチンカーで、うん、あの今飲食が今大変な状況なの で、ね、お弁当を仕入れて、はいはい、でキッチンカーで認知症のおばあちゃまおじいちゃまが店員となって売るっていう、でヘペロキッチンカーっていう応援もさせてもらってます。でお給料もちゃんといただくんです。
なるほど、
うん、
そこの世界にいるからこそ分かるけど、うんうん、こう発信がまずいと伝わっていかないっていう、うん、なんていうかこうね、もっともっとだって出したいのにとか、うん、もっとメディア取り上げてよっていうようなこと、うんうん、たくさんあると思うんですよね、うんうん、あの安田さん、高子さんの中ではそれをどんな風にして発信すればやっぱり伝わるなっていうのは実感とかはありますか。
やっぱりもう今は SNS ですよね皆さんね。でも介護のよくご存知の方とかに発信するのでなく、いやもう全然介護って分からへんわっていう方にね、いやこんなの楽しいですよって、あの認知症の方も、あの初任者研修の私講師もさせていただいてるんですけど、はい、認知症の理解とかって教科書を読んでもねなかなかねあの胸の中には入ってこないんですけど、やっぱり接すること、
うんうんうんうん、
あの本当毎日同じ話でもね毎日笑ってくださるんですよね。すごい楽しいんです。あ、
なるほど、うん、そっか、
そのおおらかさ、
あのね、うん、そのどんな生き方ってやっぱ本人選べなかったりするんですけど、うんうん、やっぱり生きてるわけですから、うん、一緒に楽しくっていうのはいいなって思うし、うん、自分がそうなった時に、うん、もしその知識があれば、うん、実は事前に家族に私はこういう最後のこの瞬間をこういうところでこんな風にしたいって言えるじゃないですか、うんうん、で知識があれば選べますよね、うんうんうん、まあ、その分費用とかはあるとは思うんですけどね、
うんうん、
なくしてこう家族に辛い思いをさせるならば、うん、みたいなのをちょっと選択肢としては選びたくないわけじゃないですか、
うんうん、
ね、だからどんどんこう SNS で、うん、全く知らない人にもね、うん、伝えていけるのがいいなと思うんですけど、うんうん、
でも本当にねあの介護で自分でやらなければいけないって、あの今日の朝もテレビでね、うんうん、あの主婦のズボラ方法っていうのを ねフューチャーされてたので、うんうんうん、あの介護もそうやらなければいけない、施設に入れてしまったとかじゃなく、
あ、
うん、あのどう頼るか、どう、うんうん、あの任せるかで、家族の役割はあの楽しいところだけあのお母様お父様に、うん、あの与えるっていう、そういうポジションだよっていう風に意識を変えてくださったらね、すごい気持ちも楽になるし、で一緒に介護もしていけると思うんです、う
ん、あのメンタルケアっていうところがよく言われると思うんですけど、うんうんうん、介護している側に対してのケアがやっぱりちょっと手薄だなって思います ね、うん、そしてなんかそういうのを受けること自体がちょっと人間として頼りないわって思い込んだりされる方多いけど、うんうん、いいですよね、頼れるものであれば、頼れば、まず国に頼ればいいことだなって思うし、 具体的にはどんなところに相談すれば、うん、こう介護で悩んでることって解決できるんですか？
まあ、地域が介護かなとかの時は地域包括センターの方にまず、うんうん、ご連絡していただいて、うん、で私もねちょっと子供がね学校ちょっと行かない不登校とかなったりとか、うん、いろいろ私自身が悩んでる時があって、そんな時も区役所の、相談聞いてくださるところがあるので、うん、そこに私は自ら行きました。聞いてください。
なるほどね。だからね、いや今聞いたのは普通のことではなくて、うん、そこで行き詰まってしまう方がやっぱりいらっしゃる、うんうんうん、で親を介護とみなすかどうかも迷われる方がやっぱりね、いらっしゃるんだろうなって思うと、やっぱうちの母なんかの決断は早かったなと思うんですよね。ちょっとお菓子の発見ができたから、そばにいる人がいたのでね。でもやっぱいやおかしいと思いたくないっていうのもね、親だからあるんですけどね。そうか、そのねこの応援団、うん、今どんな感じで広がっていってるとかありますか？
まだまだこれからですね、
じゃこのことをもっと知りたいなって思った方は、どうすればもっと知ることができますか？
じゃあご連絡くだされば、
はい、
お話をまず聞いて、聞く言うだけでもね、いろんな糸口が見つかる。困ってますとか、もうどんなことでも、本当小さなことでも、やっぱ人に言うっていうことが、一つの第一歩なんじゃないかなって思ってます。そうですね。
誰にも聞いてもらえないわっていうんじゃなくて、聞いてくれる人がちゃんといる。まずじゃあ高子さんに言えば、その話を聞いてくださる、ということは、どうしようって自分でモヤモヤしてるっていう方からここには入っていけるって考えたらいいですか？
はいはい、もうお話聞かせてください、
でまだその介護じゃないかもしれないっていう時でも、もしかしたらその先の不安があるんだったら、そんな方も大丈夫ですか？
大丈夫です。今ねスーパーとかってちょっと遠いところでもやっぱ歩くの大変なところは結構ね、車で売りに来てくれるところの、そこの会社の人も、あの人毎日出てくる、来はんのにいつも来はんのに今日来て来はれへんわって、やっぱアンテナ張って守ってくださってるので、そういうのもね社会資源としていろいろお使いになられたらいいと思います。
地域との連携ですよね。そうか、ただやっぱりまあこの世の中ちょっとね、ドアを閉めてしまった隣の人がわからないっていうこともあるんで ね、
それをちょっとね、おせっかいが焼き合えるような世の中に、地域になってもらいたいです ね、
まあお上品はどうしたかなってコンコンってできるような間柄をね、気づくのも、まあこの応援っていう意味ではできるんでしょうかね。じゃあ特にこう入会資格がいりますとか会費がいりますとかそういう企画は全然なくて、
はい、もう全然ないです。
じゃあ今高子さんが展開されているのは、まずフェイスブックですかね。
はい、フェイスブックとインスタグラムと、ツイッターも勉強しなければと思ってます。TikTok もしたいんですよ。
いいんじゃないですか。 TikTok はそのまま今 YouTube に上げられるようになったりしてるんでね、連携していけば、それこそ、多くの人に伝わる方法かな、メディアをこう使っていくっていうのは、
そうで TikTok でね、もう介護士さんとかでも、もうちょっとアイドル級の介護士さんとかもいっぱいいらっしゃるんですよ。で介護士アイドルとか、ご高齢の方とかでも、白おじいちゃん、おばあちゃま本当いらっしゃるので、もう TikTok でどんどんね、楽しさをね発信していただいて、いろんな、ご自宅にいらっしゃるおじいさまおばあさまとかも、こんだけ元気やねんでっていうのを発信していただきたい。
そうだからこう本当に健康でいられるのが80歳とかって区切りはあるけれども、そっから先動いて歩いて食べれるかどうかですよね。で多分ね思うんですよ、そう痛いなって思ったら予防のための行動もするし、家族もそこに気をつけていけるから、 やっぱりいつか介護はしないといけないけど絶対ではないもんね、
うんうんうん、そうですそうです、
うんうん、そうだからこう予防もね含めてこう発信をしていただけると、うん、まだ50代の私にとっては、うん、ありがたいなって思ったりしますね、うんうん、やっぱり病院とかではこう賄いきれないこともいっぱいあるはずなんですよね、うんうんうん、じゃあこれを今八田さん一人でされてる？
そうなんです。
仲間は？
仲間が欲しい仲間が欲しいです、
うん、これは大阪じゃなくても大丈夫ですか？
大丈夫です。もう全国に仲間が欲しいです
ね。うん、まあ介護のことが分からなくても誰か応援したいなとか、うん、いつかはそんな世界にと思っている方でも大丈夫であれば、うんうんうん、じゃあ高子さんの方にご連絡を取ってもらえるようにね、うん、あの番組の方では必ずあのゲストさんのね情報っていうのは、うん、あの書けるだけ書かせていただくので、
ありがとうございます。
後ほどねこんな方法で連絡取れますよっていうのは書かせていただきますね、
う
ん、
ありがとうございます、
はい、何かこう聞いてくださっている方とかに、うん、高子さんの思い伝えたいことありますか？
はい、そう、私たちも年を取ります、うん、はい、ご高齢の方がね、急にご高齢になったわけじゃなく、
そうですね、うん、確かに、
はい、子供の時代はおてんばだったとか、結婚した先はこうだったのよとか、まあ片割れをね、旦那さんを先に見送られた方とか、
で、
お子さんを先に見送られた方とか、そんな辛いこととかっていうのもどうやって乗り越えてきはったんかなって、でその、ご高齢の方と接してることによって自分も高齢になった時にすごい学べる、自分が高齢になった時に想像できるっていうのも一つ、なんか受け入れる、老いを受け入れるっていうところも、うん、すごいなっていうふうに思います。
確かにそうですね、介護の一番最初は老いを受け入れるっていうことかもしれないですね、
うん、ですね、そうかもしれないですね。
まず親、
うん、
ね、
うん、
まあまあ祖父母っていうのもありますけど、うん、身近な人が置いていく姿をやっぱりどう捉えるかっていうところですね。まあ現実なんですけどね、うん、
でもし親御さんとか介護で施設に いておられる方で、うん、もうお見取りだなっていうような、はい、状況の方もいらっしゃると思うんですけれども、家に連れてお見取りの時はい、の数日間っていうのを、うん、そういう選択肢もあるし、
そうですよね、
皆さん結構施設に遠慮される方が多いので。
あ、そうなんですか、は
い、遠慮されずに、ああですかこうですかっていろんなご質問されたらいいと思います、
う
ん
う
ん、
あ、やっぱり最後は連れて帰って家族と一緒にとか、うん、生まれたお家でとか、うん、そういう希望があれば言ってもいいっていうことですね、う
ん
う
ん、
は
い、もうどんどんなんかいろんなことをね、うん、まあ、無理なこともあるかもわからないですけど、うんうん、いっぱいいろんなねことをね施設に遠慮せずに提案してみらしたらいいと思います、うん、
なるほどね、うん、じゃあ まず気軽に相談できる人がそんなそばにいるよっていうか、うん、安心感っていうかね、まあ、持てたらいいっていうことですね、はい、で高子さん何か告知とかお知らせしたいことはありますか？今のところは大丈夫ですか？
はい、今のところはなんか今いっぱいいっぱい言わさせてもらったのでは
い、
いろいろ、
はい、ありました。ということでね、2回目のご出演になりましたけれども、はい、今考えていることが現実になるといいなと私は心から願っています。今日も本当に来てくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
トークライブレディオ夢の種。
今夜の放送内容については番組の公式サイトにてご覧いただけます。今夜も最後まで聞いてくださってありがとうございました。引き続き夢の種放送局の番組をお楽しみください。次回水曜日午後10時30分お耳にかかりましょう。玉ひよさんいらっしゃい。パーソナリティの小田原ゆりでした。おやすみなさい。